マタイによる福音書5章の3節から7節。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。幸福には2種類あります。一つはハッピネスの幸福。このハッピネスというのはハプンという言葉から来ましたね。身の回りに良いことが起こったハプンしたからハッピーだと感じる、そういうものです。多くの人が幸福という時にはハピネスの方のことを考えています。そしてそれを求めています。しかし私たちの身の回りにいつも良いこと、都合の良いことばかりが起こるとは限りません。身の回りに起こることは毎日変わります。一日のうちでもいろんなことが起こります。朝は幸せな気分で一日をスタートしましても、昼には腹立たしい出来事に出会う、夕方には落胆して家に帰ってくるということはよくあることです。身の回りの出来事に依存している幸福、アップダウンが激しく、決して長続きするものではありません。でももう一種類の幸福があるんです。たとえ身の回りに良いことが起こらなかったとしても、逆に好ましくないことが起こったとしても、その中でもなお私たちを支えてくれる幸福です。イエス様は言われました。貧しい人たち、悲しんでいる人たち、柔和な人たち、あるいは癒しめられている人たち、義に飢え渇いている人たち、あるいは公平に扱われていない人たち、そういう人たちにも幸いをイエス様は宣言しておられるのです。イエス様が宣言された幸いは、その人が置かれている環境、あるいはその人の外側の状態によらないものです。この幸いは貧しい人の心の中にある宝です。悲しむ人の涙を拭い取る慰めです。低められている人に授けられる栄誉、また正しい主張が受け入れられないでいる人に与えられる満足です。こうした幸いは自分の力によっても、またこの世が与えるものによっても得ることができないもの、神様が恵みによって備えてくださるもの、天からの祝福です。そしてそれは誰にも奪われることのないものです。イエス様は言われました。このようにあなた方にも今は不安がある、しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。イエス様が宣言された幸いは、私たちの魂の奥深くに神様が植え付けてくださるものです。環境がどう変わっても変わることがないものです。信仰を持ち、御言葉を知っていたとしても、時々ですが信仰者もこの幸いを見失うことがあります。自分の身に起こった好ましくないことに不満を持ちます。嫌なことにつぶやき、辛いことに落胆してしまうことがあるんです。でもそのような時にも心を神様に向けるなら、この世から得ることのできない天の祝福が実はもう備えられているんだということを知ることができます。イエス・キリストを信じる者はそれがすでに与えられているということに気がつくんです。環境によって変わることのない幸いを 真剣に祈り求めたいと思います。そして礼拝で主イエス様を見上げるごとに、主があなたは幸いだ、そう宣言していてくださるこの祝福を受け取っていきたいと、そう思うのです。でところで、このハッピネスの幸福、まあこれは外から来るものですね。ブレストネスのこの幸福、幸いは信じる者の内側に与えられるものですね。ですからハッピネスの方は受け身的なもの、受動的なものです。でもブレストネスの方は能動的なもの、周りに働きかけていくことができる、周りを変えていくことができる、そういう幸福、祝福だということがわかります。イエス様がくださる幸いは、困難な状況の中にある人を支えるだけでないんです。その人の周りの困難な状況に働きかけて、それを変えていくものなんです。イエス様が宣言された8つの祝福、8つの幸いのすべてがそうです。心の貧しい人は、人の目に見えない、人の目には見えないですけれども、その天の宝によって自分が満たされます。いや、それだけでなく周りの人々をも豊かにすることができるようになります。悲しむ人は自分が慰められるだけで終わらず、天からの慰めを周りの人々と分かち合うことができるようになります。天の慰めを受けた者は、傷つき悲しむ人にただ同情するだけでなく、その人たちに本物の慰め、主イエス・キリストの慰めを示すことができるからです。柔和な人は神様からの栄誉を受けるだけでなく、他の人ともそれを喜び合うことができます。義に飢え渇く人は、その渇きが癒されるだけでなく、他の人にも癒しを分け与えることができるようになるのです。イエス様こそが魂の渇きを癒すお方であることを知った人は、イエス様による癒しと満たしの喜びを伝えることができるのです。今日は第5番目の幸い、憐れみ深い人の幸いを学びますが、憐れみ深いというのは皆さん、まさに他の人に向かうことです。ですからこの幸いほど能動的なアクティブな幸いはありません。イエス様はことあるごとに憐れみ深くあるようにお教えになりました。ご自分もまたその憐れみによって行動なさいました。イエス様はさまざまな奇跡を行われましたが、それはその奇跡によって聖書の予言を成就するため、ご自分が約束の救い主であることを示すためでした。しかしイエス様が奇跡をなさった動機はといえば、それは人々への深い憐れみからでした。大病の人がやってきたとき、イエス様はその人を深く憐れみ、手を差し伸ばし彼に触れて癒しておられます。また5000人の人々にパンをお与えになった時も、大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、そのことをなさったのです。イエス様がこうした憐れみの技をなさっておられますと、律法学者パリサイ人たちがやってきまして、それを咎めました。それに対してイエス様はこう言われました。私が好むのは憐れみであって、生贄ではない。この言葉がどういう意味か学んできなさい、そう言われたのです。律法学者パリサイ人たちは律法の細かな規定を熱心に守る人たちでした。でもそれを守りながら、律法の中で一番大事な公平と憐れみと忠実と、実は見逃していたのです。皆さんがよく知っている良いサマリア人の例え、これは律法の中心が 憐れみにあるんだということを教えるために語られたものです。イエス様はこの例えの中でサマリア人を登場させています。当時サマリア人はユダヤ人からとても嫌われていました。ユダヤ人のサマリア人に対する憎しみは異邦人に対するものよりも大きかったと歴史は伝えています。ところがイエス様は、祭司やレギ人は強盗に襲われ半殺しになったユダヤ人を助けなかった、サマリア人が助けた、そうおっしゃっています。イエス様は律法学者に、この三人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか、そう尋ねました。律法学者はサマリア人ですとは答えたくなかったので、その人に慈悲深い行いをした人ですと答えています。慈悲深い行いをした人という部分は文字通りに訳せば憐れみを示したとなります。律法学者は意図せずに律法が求めているものが実は憐れみであると答えているわけです。イエス様は律法学者が正しい答えをしたのですぐこう言われました。あなたも言って同じようにしなさい。先にこの言葉、憐れみという言葉がどういう意味か学んできなさいという箇所を引用しましたけれども、そこは直訳すれば行って学べ、行くという言葉が実は書かれているんです。じゃあどこ行くんでしょうか。行ってどこ行けばいいんでしょう。それは自分の生活の場です。憐れみは学問によって知ることではありません。実行実践によって学ぶことです。憐れみ深い人の幸いというのは、その人の内面から出たものが他の人に向けられ、それによって周りが変えられていく、そういう幸いなのです。よく言われることですが、世の中にはサーモメーターのような人とサーモスタットのような人がある。サーモメーターというのは温度計ですから、温度が上がれば目盛りが上がり、下がればまた目盛りが下がる。ただ環境に左右されるだけです。ところがサーモスタット、皆さんのお家にも暖冷房のサーモスタットがついてますね。それは温度が下がれば暖房を動かします、温度が上がれば冷房を動かす、部屋の温度を一定に保ってくれるわけです。私たちはどちらでしょうか。外側のものに左右され上がったり下がったりする人生、サーモメーターのような人生を送るのでしょうか。それとも神様からいただいた祝福、内側に持っている力によって私たちの周りを温めたり、また爽やかな風を送ったり、そういうことができる人生を送るのでしょうか。サーモスタットのようなそんな人になりたいですね。でも私たちにそんなことができるのでしょうか。もちろん自分の力ではできません。サーモスタットといえども、それ自体がそれが部屋を温めたり涼しくするわけではないわけです。それをするのは暖房や冷房の機械です。サーモスタットが暖房や冷房の機械にちゃんとつながっていて初めてできる、その力を借りて部屋の温度を一定に保つわけです。同じように私たちもイエス・キリストにつながり、神様の力を受けなければ何もできません。周りを変えていくことも、他の人に憐れみを示す、他の人を温めることもできないのです。イエス様は、憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろうと言われました。憐れみ深い人に与えられる祝福は憐れみなんです。憐れみを与えた人には憐れみが与えられる。それは与えて減るものではないんです。 何倍にもなって返ってくるものなのです。たとえ人から返ってこなかったとしても、神様が憐れみの中に生きる人、大きな憐れみで積んでくださらないはずがないのです。実際のところ、最初に憐れみを与えてくださったのは神様です。私たちが他の人に心からの憐れみを持つことができるのは、自分が神様からの憐れみを受けているということを知った時なんです。憐れみという言葉は、小さいもの、弱いもの、苦しむものに向けられる愛のことです。神様は私たちを愛してくださる愛、これはすべて憐れみの愛ですね。全宇宙よりも大きく全く清い神様が、小さく罪深い人間に心をかけてくださるのですから、その愛は憐れみの愛以外の何物でもありません。神様は人間が神様に逆らって自ら苦しみを招いているにもかかわらず、自らの罪に苦しむものをお見捨てになりませんでした。自業自得だ、苦しむのは当然だと言われても仕方がないのに、神様はそんな私たちを心にかけ、深い憐れみを示してくださったのです。聖書は至るところでこの神様の憐れみを褒めたたえています。詩編の86-15、しかし主よ、あなたは憐れみと恵みに富み、怒りを遅くし、慈しみと誠とに豊かな神でいらせられます。信仰者は常にこの神様の憐れみを求めてまいりました。次の節では、私を顧み、私を憐れみ、あなたのしもべに力を与え、あなたのはしための子をお救いくださいという祈りがあります。皆さん、ジーザスプレイヤーとお祈りをご存知でしょうか。これは古代から伝わり、今も祈られている祈りです。 Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. 主イエスキリスト、神の子、罪人である私を憐れんでくださいと唱える祈りです。人々はこれを一日に何度も繰り返し祈ります。で、古代の教会では、礼拝は、キリエエレイソン、主を憐れみたまえという祈りで始まっていました。信仰者たちは、こう祈ることによって、自分が救われ、今支えられているのは、ひとえに神様の憐れみによるということを心に深く刻んだのです。のジーザスプレイヤーは呼吸の祈りと呼ばれています。で、信仰者たちはこの祈りを祈りながら、文字通りイエス・キリストの憐れみを吸い込んで、それによって信仰を養っていったのです。神様の大きな憐れみを豊かに受けることによって、他の人に憐れみを示す者へと変えられていきました。憐れみ深い人の幸い、それは神様の憐れみから始まり、再び神様の憐れみへと変えていきます。私たちもこの礼拝で憐れみ深い神様に出会い、神様の憐れみに満たされ、憐れみの技へと導かれてまいりたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たちの幸いの源である父なる神様、本当の幸いは私たちの心の奥深くに与えられるあなたからの祝福です。どうぞ私たちの内側にあるあなたの祝福が、私たちの置かれた場所を幸いの場所へと変えていくまでに、私たちを守り、導き、助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。